パートナーの本能に働きかけ、とてつもないオーガズムに導く催眠テクニックの極致。セックスは体のどこをどう愛撫するかではなく、脳をいかに感じさせるかにかかっている。性感リミットを外す催眠セックスの技術、催眠セラピスト林貞俊、現代処理。はじめに、自分のセックスで彼女を思いっきり活かせたい、妻が十分満足するだけのオーガズムを与えたい、男性ならこんな願望を抱くのは当然のことだと思います。でももしその思いが願望のままで終わっているのなら、一度この本を読んでみてください。その願望は催眠を使うことで必ず達成されるはずです。催眠といえば、よくアダルトビデオのタイトルに使われることがあります。催眠術にかかった女性が一生懸命に白目を向いたり、わざとよだれを垂らして催眠術師の命令通りになる。そして心をなくした操り人形のような演技をしています。このようなアダルトビデオの中で行われている催眠が本物であるかどうかは私が言うまでもないことですが、そこで行われている催眠はアダルトビデオの演出でしかありません。しかし本物の催眠は、長い歴史の中、セックスに悩む人の治療や不感症などの改善に使われ、目を見張る功績を残してきました。私も催眠療法士として、そして一人の男として、催眠をセックスに使ってきた人間です。本物の催眠はある意味アダルトビデオのレベルではありません。不感症の女性を一度の催眠で失神寸前のオーガズムに導くほどの力があります。暗示の与え方によっては本当に失神させることもできます。ではなぜ催眠でそんなことができるのでしょうか。それは催眠が人間の本能に直接働きかける心理技術だからです。人の心には理性を司る意識と本能を司る無意識があります。例えば相撲を観戦している時に、応援している力士が土俵際で踏ん張っていると、それを見ている人も無意識に力が入り、体が勝手に動いてしまうことがありますよね。催眠はこの無意識の部分に働きかけているのです。だから催眠術師が、あなたの体は右に傾いていきますと暗示をすれば、催眠にかかっている人は本当に体が右に傾いていくわけです。女性の体を一心不乱に愛撫したところで、本能がむき出しになっていなければ、どこを愛撫しても大した快感は与えられません。若い恋人同士のじゃれっこみたいなセックスでは、マッサージのような快楽しか与えることができないということです。義務でご主人とセックスをしている主婦などは、感じる部分を触られていても苦痛でしかなかったりします。つまり感じさせるのは体ではないんです。脳を感じさせ、本能が活性化した状態にしなければ、強いオーガズムを与えることなどできないのです。セックスは何よりもその時の精神状態が重要です。そして催眠は女性の精神状態をエクスタシーという変性意識状態にできることはもちろん、身体感覚まで欲情しているメスにすることができるのです。精神状態が大きく左右するセックスに、なぜ今まで催眠が適用されてこなかったのか。 なぜ女性の意識状態を大きく変性させるために縄やろうそくのような危険なアイテムが使われてきたのに、今まで催眠がセックスに使われてこなかったのか。すでに催眠セックスを実用している者からすれば不思議なぐらいなのです。女性が失神するほどの快楽を与えるためには、呼吸もままならないぐらいに浴場した変性意識状態が必要です。そして催眠はその作業をいとも簡単にやってのけるのです。そんな驚異的な力を持った催眠ですが、何も私だけができる技術ではありません。催眠はどんな人でもマスターできるし、セックスへの応用も簡単にできるのです。この本には催眠術のかけ方とセックスへの応用が詳しく書かれていますから、読み終えた時点であなたも催眠セックスができるようになります。よく、催眠術は私のような普通の人間でもできるようになりますか？と聞かれることがあります。でも普通の人間なら誰でも催眠術はマスターできます。特別な能力など一切必要ありません。催眠術はちょっとした暗示が言えるようになったら誰でもかけられるようになります。言ってみれば、催眠暗示はかしこまった挨拶のようなものなのです。例えば、普通の生活をしている人は恐れ入りますとか、かしこまりましたなどという言葉はあまり使いませんよね。文字で見るととても簡単な単語です。しかし、普段こういった言葉を使わない人が実際に恐れ入りますとか、かしこまりましたと言わなければならない場面に遭遇すると、緊張してしまってうまく言えなかったりします。それでもこのような言葉を頻繁に使う職業に就いたり、かしこまった言葉を常に使わなければならない環境に置かれると、それが必要な時にはいつでもどこでも言えるようになるはずです。催眠暗示も催眠をかける場面で何度か使うとスムーズに言えるようになります。中には最初から何の緊張もせずに催眠暗示が言える人もいます。こういった人は要点だけを教えれば、練習などしなくてもすぐに催眠術がかけられるようになります。つまり、催眠はできるようになるとかならないとかの問題ではなく、その言葉に慣れるのが早いか遅いかの問題だけなのです。そして相手を催眠にかけることができたら、筋肉の動きや体が気持ちよくなるといった感覚、そして浴場するといった感情まで自由自在に操作することができます。さらに、あなたは自分の名前を忘れると暗示すれば、一時的ですが相手は自分の名前すら思い出すことができなくなります。ただし、街で可愛い女の子を見つけたからといっていきなりホテルへ連れ込むような催眠には無理があります。そんな催眠は映画や小説にメイクアップされたものですから、そういったことを目的にしていると催眠はその存在意義をなくしてしまうのです。それは催眠が信頼関係の下で成り立つものだからです。本章で教える催眠セックスは男性の欲望を一方的に満たすものではなく、催眠を利用して女性に強いオーガズムを与え、男女の絆を深めるためのものです。この技術を恋人や妻のような信頼できるパートナーとの間で使う場合、あなたの想像をはるかに超えて恐ろしいほどのパワーを発揮することでしょう。そこでは、あなたが今まで抱いてきたセックスに対するコンプレックスなどはもう存在しません。ペニスのサイズに悩んだり、持続時間に悩むような体を主としたセックスから、精神を主とした高い次元でのセックスができるようになります。その気になれば、相手の体に触れずに行かせることだってできます。それだけ男女の性行為は体のどこをどう愛撫するかではなく、 脳をいかに感じさせるかにかかっているのです。催眠セックスによって深いオーガズムを味わった女性はもう普通のセックスはできないというぐらい感銘を受けます。どんなセックスの達人よりも催眠を使える男性の方が確実に強いオーガズムを女性に与えてあげられるのです。昔は怪しいものとして敬遠されてきた催眠ですが、現代では科学として世界中が注目し、医療やスポーツ、そして教育の場で活用されるようになってきました。近い将来、フェラチオやクンニリングスと同じくらい催眠が当たり前のようにセックスの一部として使われる日が来ると私は信じています。2016年11月、林貞俊。読者の皆様へ。読者の行った催眠術および催眠セックスに関して出版関係者は一切の責任を負わないものとします。催眠術および催眠セックスは自己責任のもとで行ってください。